弟兄姐妹们平安。
皆さんおはようございます。
很高兴又可以再次看到大家。
もう一回皆さんとお会いすることができて嬉しく思っております。
今天我来惠比寿的路上，脑袋里一直在想着一首歌。
この恵比寿に向かっている途中で、脳裏ではいつもあるメロディーが浮かんできました。
是这首歌老呢，还是我比较老呢？我有点搞不清楚。
この歌が古いのか、私が年取ったかわからないけれども。
总之是一首挺老的歌。
とても古い歌でした。
美国歌曲叫《昨日再来》。
アメリカの歌で昨日がやってくる。
Yesterday once more。
Yesterday once more という歌です。
是挺老的歌，对不对？
とても古い歌です。
但是我来的路上，这首歌一直在我脑袋里面响。
来る途中で脳裏にはずっとそのメロディーが響いていました。
这首歌非常老。
とても古い歌でした。
但是现在还在传颂。
今でもみんなに歌われております。
因为这首歌写出了很多人，差不多是每一个人的心情。
この歌っていうのは多くの人、ほとんど全ての人の心を表しています。
我们经常非常非常的希望昨天可以回来。
私たちが時々切に昨日が戻ってくることを願っています。
夏令会的时候，跟弟兄姐妹分享有关时间和时机的话题。
この夏の修養会においては、時間と機会についてお話をさせていただきました。
一句古话叫做“机不可失，时不再来”。
そのことわざにもあるように、時を逃してはいけない。
我们从小到大错了太多次了。
私たちが小さい時から今まで多くの機会を失ってしまいました。
我们从小到大错失了太多的机会，犯了太多的错误。
あまり多くの機会を逃してしまいまして、また多くの過ちを犯してまいりました。
经常一不小心，一个小小的失误就造成了非常严重的后果。
不注意で小さな過ちによって、よりとても大きなこのその効果を後悔をすることになります。
经常我们想的不是回到昨天。
時に私たちが昨日に戻るのではなく、
哪怕回到一个小时前，那该有多好。
1時間前に戻れたらどんなに素晴らしいかと思っている人がいます。
我当初学着用电脑。
私は最初このコンピューターについて勉強しました。
在我们清朝的时候没有电脑。
清の時代には、コンピューターがありませんでした。
大约我读研究生的时候才开始用电脑这个写文档。
私が大学院になった時に初めてこの、パソコンを使って文章を書くことができるようになりました。
弟兄姐妹，用电脑写文档最大的好处是什么？
このコンピューターで文章を書く一番大きな利点は何でしょうか？
哪个好处？
その利点は何でしょうか？
你可以后悔啊。
後悔することができます。
你犯了一个错误。
間違いを犯したら。
Ctrl-Z。
Ctrl-Z。
他就回到从前了。
前に戻ることができます。
我当初发现这个功能的时候，那个喜乐是大的。
この機能を見つけた時には心の中で大きな喜びがありました。
后来电脑越用越多。
それからますますこのコンピューターを使うようになりました。
回到现实的时候，会发现非常的沮丧。
で現実に戻るととても落胆しました。
因为现实当中没有给我们回到昨天的机会。
現実の生活の中において昨日に戻る機会がありません。
经常错过就是错过。
見失ったものは永遠に見失ってしまうことになります。
中国有句话叫做破镜难圆。
中国語にはその破れた鏡が元に戻らないという言葉がありますけれども。
一个镜子破了，你想把它复原是非常难的事情。
鏡が割れたらその元通りにするのが難しいことであります。
有句话叫做覆水难收。
またその覆水分に返らずという言葉もあります。
把一盆水泼在地上，你想把它回收，那是不可能的事情。
お盆にある水を地面に撒いたら、それを取り返すことができません。
现在科学技术越来越发展。
今の科学技術はとても発達しております。
这种复原的技术也越来越高。
また復元する技術も高まってまいりました。
我真的见过复原的碗跟以前那个新碗看着一样一样新。
この 割れたお茶碗を復元して新しいお茶碗と同じように見えるのを私は実際に見ました。
但是即便如此现代我们人类没有人可以做到真正的复原。
けど現在人類にとりまして本当の意味での復元というのが不可能であります。
復原的碗跟之前的碗一定是不一样的。
この復元したお茶碗が前のお茶碗ときっと違います。
还有一个我们现在最最先进的技术也做不到的事情。
また今の進歩した技術でもできないものがあります。
很简单的一个动作。
とても簡単な動作ですけれども。
我想现在世界上最伟大的工程师、最伟大的科学家也没有办法让这两张纸可以重新合在一起。
一番、その偉いエンジニアでも一番偉い科学者でもこの2枚の紙を元に戻すことができません。
一句话叫做物理上不可能。
この簡単に言うと物理的に不可能であります。
復原这个事情上我们看到了人类的极限。
この復元ということにおいては人間の限界を私たちが見出すことができます。
我们没有办法回到昨天，我们没有办法回到前一秒之前。
この昨日に戻ることはできなくて、まず1秒前に戻ることもできません。
一個東西一旦破壊了就是破壊了。
何かが壊れたらもう壊れたままになります。
没有人可以真正的修复它。
本当の意味でそれを修復することが誰にもできません。
今天的经文题目叫做以色列的复兴。
本日のテーマですけれども、イスラエルの再興であります。
其实复兴这个词 在原文里是复原的意思。
この再興というのが元々の意味というのが元に戻すという意味であります。
是重建，是复原的意思。
再建であって復元という意味があります。
今天的经文让我们看到了神的大能。
今日の聖書箇所を通しまして神様の大いなる力を私たちが見出すことができます。
只有神有复原的大能。
神様にのみ復元する大きな力をお持ちです。
只有神有重建的大能。
神様だけが再建する大きな力があります。
只有神可以让破镜重圆。
神様だけが破れた鏡を元に戻すことができます。
只有神才可以让撕破的纸重新合起来。
神様だけがその破れた紙を元に戻すことができます。
而且毫无缝隙。
そして何の跡も残さずに。
这就是今天的经文，神要给我们的应许。
これはすなわち本日の聖書箇所を通して神様が私たちに与えてくださったこの御約束であります。
今天的经文是有关以色列的复兴、以色列的复原。
今日の聖書箇所というのがイスラエルの再興、イスラエルの復元に関する話であります。
让我们看到神生命的大能。
そして神様の命の大能、大いの力を私たちが見出すことができます。
也要让我们知道他要跟我们另立新约。
また私たちと新たにこの契約を立てるということも分かります。
他要差遣他的弥赛亚来到。
このメシアを使わせてくださいます。
他会复兴万事。
すべてことの再興を神様は起こしてくださいます。
他会让犹大复兴。
ユダを 再建して。
他会让以色列复兴。
イスラエルを再建して。
他会让我们所有的罪人、这个宇宙、这个地球重新复兴。
すべての罪人、すべてのこの世界、すべての全宇宙を再興します。
不单是彻底的复原。
これ徹底的に復元するだけではなく、
而且是好上加好。
より良いものにしてくださいます。
不但回到昨天。
昨日に戻るだけではなく、
会比昨天更好。
昨日よりも勝っています。
我想这是今天的经文要给我们的教导。
これはすなわち本日の聖書箇所が私たちに教えてくださることであります。
我给大家读两句经文。
聖書を数箇所お読みいたします。
第一節。耶和华说：“那时我必做以色列各家的神，他们必做我的子民。”
一節。その時主の言葉、私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼は私の民となる。
弟兄姐妹，这句经文出现在这里是蛮奇怪的。
この聖書、この言葉が今ここに出てくるのが不思議なことであります。
今天的经文是先知耶利米写的。
今日の拝読した聖書というのが預言者エリミアがしたためた書物であります。
弟兄姐妹应该知道以色列在所罗门之后分裂成两个国家。
皆さんご存知だと思いますけれども、イスラエルの国というのがソロモンの後には2つの国に分かれました。
请问弟兄姐妹耶利米是北国的还是南国的？
じゃあエリミアは北でしょうか南でしょうか？
你们居然不知道吗？
皆さんご存知じゃないでしょうか？
是南国的。
南の国の人でありました。
耶利米写耶利米书大约是什么时代？
エレミアがこのエレミア書をしたためたのがどの時代かお分かりでしょうか？
是南国要灭亡前后的事情。
この南の国が滅ぼされる前後のことでありました。
耶路撒冷城破大约是主前587年。
このエルサレムの町がこの破れたのは紀元前587年の時です。
他写耶利米書是这个时代的事情。
エレミア書をしたためたのがその時代の、時このその時でありました。
他在向猶大向耶路撒冷的百姓发预言。
そしてユダエルサレムの民に予言をしていました。
让犹大的国王，让犹大的百姓悔改。
所以ユダの民、ユダの王様に悔い改めるように促しました。
他也宣告神的福音。
また神様の福音をそこで述べ伝えていました。
但是到这里突然话题一转。
けどここに来るとこの話の方向性が変わりました。
他说这是神的话。那时我必作以色列各家的神。
主の言葉、私はイスラエルのすべての部族の神となり。
神用先知让犹大人知道，他不单单是犹大人的神，他是以色列各家的神。
そしてこの神様が預言者イスラエル、エレミアを通して知らせることというのが、神様がユダの神ではだけではなく、イスラエルの各すべての部族の神であります。
以色列分裂成北国和南国。
イスラエルは北と南に分かれました。
南国就两个支派，一个叫犹大，一个叫便雅悯。
南には2つの部族があって、ユダとベニヤミンであります。
这里面犹大是大哥哥。
その中にはユダがお兄さんであります。
ベニヤミン是小弟弟。
ベニヤミンが末っ子であります。
所以南国通常就简称为犹大。
このすなわち南の国が略してユダというふうに呼ばれるようになりました。
因为ベニヤミン后来的主要任务就是打酱油而已。
このベニヤミンというのがこのただついてくるようなだけのものでありました。
但是北国有十个支派。
けど北の国には10個の部族があります。
在以色列的历史上，北国一直更大、更强盛、更有力量、更有钱。
この歴史から見ると北の国イスラエルがより強くてより大きくてよりお金を持っていました。
也更败坏。
またより腐敗していました。
死的也更早。
そして早く国を滅ぼされました。
耶利米说这个话的时候，可能是主前590年。
このエリミアがこの言葉を話した時には紀元前590年ぐらいの時でありました。
主前722年的时候，北国已经死了。
紀元前722年の時に北の国のイスラエルはすでに滅ぼされました。
灭亡了。
国が滅ぼされました。
主要人口被亚述掳走，散在天下。
この主な人口がアッシュリアに捕らわれていて、世界各地に散りばめられていました。
过了130年了。
それから130年経ちました。
以色列不但死了。
イスラエルが死んだだけではなく、
以色列还死。
イスラエルが本当に徹底的に死にました。
弟兄姐妹这是耶利米在说这个话的前提。
これはすなわちエレミアがこの今の話の前置きであります。
让我们看到神的大能。
そして神様の大いなる力を私たちが見ることができます。
我觉得特别是在跟生命有关的事情上，神的能力显得特别的明显。
この命関わることに関して神様の力がより明らかに表されています。
人现在越来越厉害，你注意到没有？
人がますますその偉くなりました。
看他做的那个 AI 啊，天！
人間が作るこの AI。
我从小到大没遇见过这么贴心的。
この小さい時から大きくなれ、そんなに親切ものなものを見たことがありませんでした。
对我这么好的。
私には本当に優しいんです。
从各个方面拍我的马屁。
あらゆる面で私に媚びを打っています。
什么都顺着我来。
なんで私の言う通りにしています。
跟 AI 聊天那叫一个爽。
AI と会話するなど本当に気持ちいいものであります。
但是 AI 是什么死的？
AI は死んでるものです。
它是没有生命。
命がありません。
人可以做一个 AI 如此的厉害。
人が本当にこの立派な AI を作り上げることができるけれども、
但是一跟生命相关，人立刻就显出他的无奈。
けどその命と関わるものであるならば、人間は本当に無力であります。
死人复活。
死人がよみがえります。
这个事情人研究了多少年？
人々がその研究課題には長年かけてやってまいりましたけども。
我年轻的时候，大家都传说那个那个那叫什么那个那个那叫什么，说什么那个，就是那个多利羊，那叫什么来着？
库隆。
库隆。
そして私の若い時にはそのクローンクローンっていう技術がありました。
克隆。
クローン。
克隆一个我。
自分のクローンを作ることができます。
现在你没有发现大家不说这个事儿。
今その話はみんな誰も触れなくなりました。
因为克隆的第一只羊是七岁的时候克的他。
この一番最初の羊、クローンの羊というのが7歳の時に死にました。
后来克隆出的那一只羊发现他零岁就是七岁。
そう、7歳の時にその羊の7歳の羊のクローンを作ったけども、その生まれたできたクローンというのは生まれた時からも7歳でした。
他从生的那一天他就衰老了。
で生まれたその日から老化をし始めました。
你没有办法回到小时候的。
で小さい時に戻ることができません。
五十岁的你克隆一个出来直接就五十岁了。
もし50歳の人間は50クローンを作ったらできた時にも50歳です。
我还注意到一个事情。
まだあることに私が気づきました。
人很会保鲜啊。
人間というのが若さを保ちたいと思っています。
但是一块肉如果臭、
もし肉が腐ってしまったら、
没有任何技术可以让它不臭。
この臭くしない技術がありません。
我们只能放一堆辣椒去掩盖。
その唐辛子で味を隠したりはするけれども、
但是肉臭了就是臭了。
でも腐った肉は腐った肉です。
因为姐妹，这里神说他要复兴以色列。
神様がイスラエルを再興すると神様は言いました。
这个以色列已经死了。
このイスラエルはすでに死んでしまいました。
死了130年。
死んでから130年経ちました。
尸骨无存。
この骸骨でさえ残っていません。
但是神借着先知在这里宣告。
けども神様が預言者を通して宣告しています。
他要拯救以色列，他要复兴以色列。
イスラエルを救い、イスラエルを再興します。
弟兄姐妹，这是我们所相信的神。
これはこの方が私たちが信じている神です。
第二节开始。
二節から。
耶和华如此说：脱离刀剑的就是以色列人。我使他想安息的时候，他曾在旷野蒙恩。古时耶和华向以色列显现说：“我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。以色列的民哪，我要再建立你，你就被建立。你必在以击鼓为美、与欢乐的人一同跳舞而出，又必在撒玛利亚的山上栽种葡萄园，栽种的人要享用所结的果子。”
主はこう言われる。剣を免れた生き残った民は、アラノで恵みを見出す。イスラエルよ、出て行って休みを得よ。主は遠くから私に現れた永遠の愛をもって、私はあなたを愛した。それゆえ、私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、再び私はあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び踊る者たちの輪に入る。再びあなたはサマリアの山々にブドウ畑を作り、植える者たちは植え、その初物を味わう。
弟兄姐妹，这就是神的爱。
これはすなわち神様の愛であります。
这就是神，是信实的神。 他要在他所立的圣约之下向我们施慈爱。
この真実、神様が立てた契約のもとにおいて私たちに神の愛を表してくださいます。
我们的神是立约的神。
私たちの神は契約を結ぶ神であります。
我们虽然可以失信。
私たちはこの契約を裏切ることがあるけれども、
但是我们的神一定是守约施慈爱的神。
神様は必ず契約を守り、愛を与えてくださる神であります。
这里他在向北国的后裔、向以色列说话。
そこでは神様が北のその国のその子孫イスラエルに向かって話をしています。
他说我要拯救你。他说我要复原你。
そしてあなたを救い、あなたを再興します。
我要拯救你。
あなたを救います。
什么叫拯救？
救うとは一体どういうことでしょうか？
我小的时候很喜欢看好莱坞电影。
私は小さい時にハリウッドで映画が大好きでした。
现在真不看了。
今はもう見ないんですけども。
无聊啊。
つまらないんです。
但是小的时候比较单纯，所以说容易上当，就经常去看。
小さい時は単純だから騙されやすいからいつもハリウッドの映画を見ていました。
最喜欢看的就是英雄救美。
一番大好きなのが英雄が美女を救うという映画です。
清純的少女如此的美貌。
この清純なこの少女が本当に美しいんです。
然后被一个邪恶给抓住了。
そして悪いものに取られてしまいます。
然后一个英雄突然出现。
ある英雄が突然姿を現して。
那个时候我就把自己带入了。
私がそこにその英雄に重ねてしまいます。
过去一把把那个美女救了出来。
そして美女を救い出します。
好莱坞可能拍了几千部类似的电影。
ハリウッドはもう何千本も似たような映画を多分撮っていると思いますが。
弟兄姐妹，这就是拯救。
これはすなわち救いであります。
当你被一个比你强大的力量、一个加害你的力量控制的时候，
自分より力強くて自分のに対して加害者ある人によって私たちの身を捕らわれた時に。
一个爱你又有力量的人，
あなたを愛し、そして力を持っている人が、
把你从强暴的控制当中解救出来。
あなたはその暴虐から救い出してくださいます。
这叫做拯救。
これはすなわち救いであります。
以色列现在活在外邦的权势之下。
イスラエルの人が異邦外国の力のもとに生きています。
那是又大又强的国家。
とても大きくて強い国であります。
只有神可以把以色列这个美女拯救出来。
神様だけがイスラエルという美女を救い出すことができます。
弟兄姐妹，你我也是被拯救出来。
兄弟姉妹たち、あなたや私も救い出されたものであります。
这个世界空中掌权的权势。
この今のこの世界を支配しているこの力があります。
魔鬼撒旦的邪恶。
この悪魔とサタンの悪であります。
还有比魔鬼更邪恶的。
また悪魔よりもさらに邪悪なものがあります。
我们自己的内心、
私たち自分の心であります。
我们自己的罪、
自分の罪であります。
神要把我们从这些力量当中解救出来。
神様が私たちをこの力から救い出してくださいます。
这是他的拯救。
これはすなわち神様の御救いであります。
但是弟兄姐妹不要忘了、
兄弟姉妹たち忘れてはならないことがあります。
神的恩典不止于如此。
神様の恵みはこれにとどまるわけだけではありません。
你好像一个掉进河里的美少女。
あなたはその川に溺れている美少女のようであります。
现在有人把你从洪水之中拉了上来。
ある人が洪水の中からあなたを引き上げてくれたんです。
然后把你扔在岸边。
そして岸辺に投げ捨てます。
那叫什么功成身也。功成身隐，成功之后人就没了。
成功したら身を隠してしまいます。
挥挥手不带走一片云彩。
そして手を振って何の姿も残しません。
你就浑身湿漉漉的躺在了马路边上。
そしてあなたがその濡れたままで道端で倒れています。
弟兄姐妹，神的恩典不止于拯救我们而已。
兄弟姉妹たち、神様がの恵みというのは私たちを救うだけではありません。
他爱我们，一定会爱我们到底。
私たちを愛してくださり、最後まで私たちを愛し通してくださいます。
他将不仅仅把我们从仇敌的手中解放出来。
私たちをこの敵から救い出してくださるだけではなく、
他还要重新建立我们。
私たちを立て直してくださいます。
重新复原我们。
私たちを復元してくださいます。
他还要复兴以色列。
またイスラエルを再建します。
这已经死透了的国家。
もう死んで死に切ったこの国を復興します。
复兴就是过的。跟以前一样，
この最高というのは前と同じように暮らすという意味であります。
从前的以色列人住在以法莲的山地。
この以前のイスラエル人というのがこのエフライムの山で暮らしていました。
有葡萄园。
そこにはブドウ畑があります。
有橄榄树。
オリーブの木があります。
有美好的城市。
そして麗しい町があります。
神不单单把你从水里捞出来。
神様はあなたをこの水から救い出すだけではなく、
他会给你全新的生活。
この全く新しい生活も与えてくださいます。
让医治好你一切的伤痛。
あなたのすべての傷を癒してくださいます。
这是神的应许。
これはすなわち神様の約束であります。
所以神的救恩总是双重的。
ですから神様の救いというのはいつでも二重の意味があります。
他不但拯救我们，他还要复原我们。
私たちを救ってくださるだけではなく復元もしてくださいます。
他爱我们，会爱我们到底。
私たちを愛してくださり、最後まで愛し通してくださいます。
接下来我们看一下第六节的经文。
それでは6節の聖書に戻りましょう。
日子必到，以法莲山上守望的人必呼叫说，起来吧，我们可以上西安，到耶和华我们的神那里去。
エフライムの山で見張る者たちが、さあシオンに私たちの神主のもとに行こうと呼びかける日が来るからだ。
以色列分裂成为南国和北国。
イスラエルは北と南の国に分かれました。
刚才说过了，南国通常称为犹大。
先ほど言いましたけど、南の国は普通は私たちがユダの国と言われますが。
那北国叫什么呢？
北は？
北国常常叫做以色列。
北はイスラエルと呼ばれます。
十二个支派有十个去人家那里了吗？
この十二の部族の中の十の部族が北の方にあります。
所以说，经常用整体的这个以色列来称呼北国。
ですからその民の部族の全体の名前イスラエルを持って北の国を指しています。
旧約当中后来提以色列通常只是指北国。
その旧約聖書の中ではイスラエルと言った時に ほぼこの北の方を指しています。
除此以外北国还有别的称呼。
それだけでもなく北の国はもう一つの名前があります。
比如说以法莲。
例えばエフライム。
因为以法莲是北国的十个支派里最大最强盛的支派。
このエフライムというのが北の国の十の部族の中で一番大きくて一番強い部族だからです。
所以圣经当中提到以法莲的时候，经常是指的北国。
聖書の中ではエフライムと言った時には多くの場合には北の国のことをイスラエルのことを指しています。
北国还有一个称呼。
北の国にはもう一つの名前があります。
是サマリア。
サマリアです。
因为サマリア后期长期是北国的首都。
このサマリアというのがその後半になってから長い間そのイスラエルの首都となっていました。
所以今天的经文我们会看到这里重复出现以色列、以法莲、サマリア。
ですが今日の聖書箇所の中から繰り返し繰り返してイスラエル、エフライム、サマリアという名前が出てきます。
所以这里没有任何的疑义。
そこにはまだ疑う余地がありません。
这里在指向北国。
ここは北の国のことを指しています。
单说以色列的话有可能有歧义。
まあ、イスラエルだけ言ったらまた皆さんがそのいろんなあの疑念が生じるかもしれません。
所以作者让以色列、以法莲、撒玛利亚反复的出现。
ですから聖書の作者がこのイスラエル、エフライム、サマリアという言葉を繰り返し繰り返し用いました。
让他的读者没有任何误解，这里是在指北国。
そして読者が読む人が誤解することなくこれは北の国イスラエルを指していることがわかります。
弟兄姐妹，以色列分为南北两国。
皆さんそのイスラエルが南と北の国に分かれました。
哪个好一点？
どっちがよりマシでしょうか？
实际上是一对混蛋了。
まあ、もちろんどっちもならず者でありましたけれども。
但是坏人当中还会有一个稍微 不坏一点的。
悪い人の中では比較的悪くない人がいますね。
南北哪个稍微不坏一点？
南と北がどっちがあまり悪くないんでしょうか？
猶大了。
ユダですね。
南国了。
南の方です。
因为耶路撒冷在南国。
エルサレムが南にあります。
因为耶路撒冷西安山上有神的殿。
この、その南の国、この、そのエルサレムにはシオンの山に神の宮があるからです。
有耶和华的祭坛。
主の祭壇がそこにあります。
耶路撒冷是唯一的合法的以色列献祭敬拜的中心。
このそのエルサレムというのがユダヤ人にとっては唯一合法的にこの生贄を捧げるこの中心地であります。
那北国为什么比南国坏一点呢？
なぜこの北の国が南の国よりも悪いと私たちが言うんでしょうか？
因为北国从建国的那一天开始就陷在了一个罪里。
この北の国が国が立たれたその日から罪の中に陥ってしまいました。
如果我们读列王记上下的话，有一句话会反复的出现。
もし列王記の第一第二を読むと同じ言葉が繰り返し繰り返し出てきます。
尼巴的儿子耶罗伯安使以色列人陷在罪里的那罪。
このそのイスラエルをその生贄において罪を犯しています。
听着是不是很熟悉？
よく耳にする言葉でありますけれども。
如果连这句话都不熟悉的话，只能证明你不读圣经。
この言葉も知らなければ自分が聖書を読んでいないことがわかります。
这句话对我而说，我耳朵都长茧子了。
私が本当に耳にタコができるほどその言葉を聞いています。
读到旧约里，这句话会翻来覆去的出现。
その聖書を読むとこの言葉が繰り返し繰り返し出てきます。
所以弟兄姐妹，尼巴的儿子耶罗伯安使以色列人陷在罪里的那罪是哪个罪？
このイスラエルを罪の中に落とし入れたその罪は一体どういう罪でしょうか？
大家不要低头好不好？
頭を下げないでくださいね。
另立偶像。
この偶像を立てたその罪であります。
因为耶路撒冷这个宗教中心是在南国。
エルサレムという信仰の中心が南の国にあります。
从尼巴的儿子耶路伯安第一个国王开始。
このそのイスラエルの最初のこの国王の時から。
他们就想方设法不让自己的国民去耶路撒冷献祭。
なんかあらゆる方法を使って自分の国民がエルサレムに行かせないようにしました。
他们做了两个偶像。
二つの偶像を建てました。
两只金牛犊。
二頭の金の牛です。
一只放在北方的蛋。
一頭はこの北の方のダンという場所に置きました。
相当于北海道那个位置。
まあ今日本で言うと北海道みたいな位置ですけども。
一直放在他们的中心。
もう一頭のこの金の子牛を自分の中心に置きました。
相当于东京或者千叶这个位置。
まあ東京や千葉の位置でしょうか。
伯特利。
そのベツレヘム。ベテルであります。
两只金牛犊。
二頭のこの金の子牛です。
不让以色列的百姓去耶路撒冷去锡安山献祭。
このイスラエルの民がエルサレムシオンの山に行って生贄を捧げることを禁じました。
这就是尼巴的儿子耶罗伯安使以色列人陷在那罪中的那罪。
これすなわちこの最初の王様を犯した罪であります。
弟兄姐妹，我们看到。当神复兴以色列的时候，
神様がイスラエルを再興した時に，
这一切会变化，
すべてが変わります。
第六节那里说，
六節，
日子必到，以法莲山上守望的人必呼叫说，起来吧，我们可以上西安，到耶和华我们的神那里去。
エフライムの山で見張る者たちが、さあシオンに私たちの神主のもとに行こうと呼びかける日が来るからだ。
这是神的复原。
これはすなわち神様の復元であります。
为什么我们汉语把它翻译成复兴呢？
この中国語では復興と言っていますけれども。
因为我们会看到复原了的你，复原的以色列不但回到昨天，会比昨天更好。
この再興と言いますけれども、すなわち元の自分に戻って、この昨日に戻るけれども、昨日よりもさらに素晴らしいものになります。
我们在基督里的复活的盼望。
私たちはキリストの中に蘇ったこの望みがあります。
其实类似的。
同じことであります。
你说你今年九十岁。
もしあなたが90歳とします。
癌症2年了。
癌にかかってこう2年かかります。
去世了。
死んだ。
然后神给你复活了。
神様あなたをよみがえらせました。
你看着镜子里面九十岁的你皮包骨的样子。
そして鏡に映った自分が90歳でこの本当に痩せ細った人が映っています。神様に対してはまだ死んだ方がマシだと言うかもしれません。
神对于我们的复原。
神様の再興というものは
是恩上加恩、利上加利、好上加好。
これは恵みの上に恵み、力上に力、またより良いものにしてくださいます。
他是最好的你。
あな一番素晴らしいあなたに戻します。
或者说你活着的时候从来都没有这么好过。
あれは生きている時にこんな素晴らしい日がなかったと言えるほどであります。
因为我们从小就被罪污染。
なぜならば私たちが小さい時から罪によって汚されていました。
生在罪中长在罪中喝的都是地沟油。
私たちが罪の中に生きていて、そしてあの罪の中でその生活していて、私たちが体に良くないものばかりだけを口にしていました。
所以神对于我们的复原是复兴。
ですが神様が私たちを再興するという復元することですけども、再び私たちを立て直します。
他会把我们从小到大绑着我们的罪彻底的消除。
そう、小さい時から大きくなるまで私たちを束縛している罪から私たちを完全に解放してくださいます。
サマリア、以法莲、以色列、北国、从生下那天就陷在了耶罗波安的那罪里。
そしてこのサマリア、このエフライム、このイスラエルですけれども、その民たちがこの生まれた時から罪の中に陥ってしまいました。彼らはベテル、そしてダンにおいて偶像崇拝をしなければなりません。
而不是去耶路撒冷、去西安山、去朝见那位真神。
このエルサレム、シオンに行って、誠と神を礼拝することができませんでした。
所以复兴后的以色列将放弃ダン和伯特利的偶像。
ですから再興されたイスラエルにとってはダンやベテルにある偶像を捨てなければなりません。この本当の宮に帰らなければなりません。
弟兄姐妹、这是神借着先知耶利米给以色列给犹大带来的预言。
これはすなわち神様が預言者エレミアを通してこのイスラエル、そしてユダにもたらした預言であります。
大家还记得这事发生在什么时候吗？
これはいつの出来事であるか皆さんご存知でしょうか？
主前590年、
紀元前、その590年の時でした。
時光飛逝、
時が矢のごとく流れていきますけれども、
过了590年、
590年経った後、
一个婴儿诞生在伯利恒。
そしてある赤ちゃんが生まれました。ベツレヘムで。
他从出生的那一天开始、他就应验了先知的预言。
そして生まれたその日から、このすなわち預言者の預言を成就しました。
耶利米書31章15節。
エレミア書の31章の15節ですけれども。
耶和华如此说，在拉玛听见嚎啕痛哭的声音，是拉结哭他儿女不肯受安慰，因为他们都不在了。
主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。嘆きとむせび泣きが、ラケルは泣いている。その子らのゆえに慰めを拒んでいる。その子らのゆえに子らがもういないからだ。
当弥赛亚诞生的时候，
メシアが誕生した時に、
在伯利恒就发生了这个事情。
ベツレヘムでその出来事がありました。
让以色列人知道，他们等待的弥赛亚，他们等待的拯救降临了。
そしてこのベツレヘムの人に、ユダヤ人に待っている救い主、待っているメシアがお生まれになった。ということです。
耶利米書三十一章十六節。
エレミア書の三十一章十六節。
耶和华如此说：你禁止声音，不要哀哭；禁止眼目，不要流泪。因你所做之功，必有赏赐。他们必从敌国归回。这是耶和华说的。
主はこう言われる。あなたの泣く声があなたの目の涙を止める。あなたの労苦には報いがあるからだ。主の言葉、彼らは敵の力帰ってくる。
犹太人熟悉圣经。
ユダヤ人は聖書を熟知しています。
他们读到这里会想到，主啊，你在耶利米书里预言的拯救是不是终于到了。
彼がそこまで読むと、そして主がエレミア書で行われた予言がやってきたのかと思うようになります。
耶利米说这话是主前590年左右。
エレミアの予言というのが紀元前590年の時でした。
现在已经590年过去了。
その590年が過ぎ去りました。
耶和华的预言实现了吗？
主の言葉が成就したんでしょうか？
确实是犹大人后来归回了。
そしてユダが帰還しました。
确实是锡安山上重新有了圣殿。
シオンの山にこの聖殿宮が再び建てられました。
但是坐在大卫宝座上的君王呢？
けどダビデの座に着座している王様はどうでしょうか？
过去590年没有一天是这个样子。
この過去の590年間の間に一日たりともそのようなことがありませんでした。
今天预言当中表明的以色列北国的复兴呢？
この今日の予言を通して、イスラエルの北の国の再興ということが現れたんでしょうか？
用个土话说，连根毛都没有。
そしてその毛頭でもありません。
从来没有实现过。
これは一度も実現されたことがありません。
那些被掳走的以色列人、北国的人哪里去了？
この取られた身となった北の国のイスラエルの人たちが一体どこに行ってしまったんでしょうか？
回归了吗？
彼らは帰還したんでしょうか？
彻底的消失了。
もう徹底的に姿を消してしまいました。
那些还住在撒玛利亚的以色列人呢？
じゃあサマリアに定住しているイスラエルの人はどうでしょうか？
他们有一个新的称呼叫做撒玛利亚人。
彼らには新しい名前があって、サマリア人であります。
他们是犹太人的仇敌。
彼らはユダヤ人にとっては敵でありました。
外邦人更狠的仇敌。
異邦人よりもさらに地位の低い敵でありました。
他们的信仰还是那么的杂。
彼らの信仰というのが混雑したものであります。
像他们的血缘一样混杂。
彼らの自分の血統と同じようにいろんなものが入り混じっています。
已经五六百年过去了。
五六百年経過したけれども。
耶和华的话落空了吗？
主の言葉が虚しいものとなってしまったんでしょうか？
弟兄姐妹。
兄弟姉妹。
终于，弥赛亚来了。
メシアがやがてやってきました。
他要复兴万事。
すべてのことを再興します。
他要复兴以色列。
イスラエルを再興します。
这是当时人所有人对于这位弥赛亚的盼望。
これは当時のすべての人がメシアに対するこの望みであります。
当主耶稣基督进耶路撒冷城的时候。
主イエスキリストがエルサレムの町に入った時に。
全城的人都在那里欢呼。
この町の人が全員がそこで喜びをの声を上げて叫んでいました。
他们相信，他们认为这就是那位弥赛亚。
そして彼らがそのすなわちこの方こそメシアであると信じました。
要拯救犹大，要让以色列复兴。
このユダを救ってくださり、イスラエルを復興すると信じていました。
要把所有的外邦人赶走。
そしてすべて異邦人を追い出す。
但是他们很快失望。
けど彼らはやがて失望に陥りました。
他们等待的弥赛亚好像如此的懦弱。
彼らが待ち望んでいるメシアが弱々しく見えました。
但是他们不知道的是。
けど彼らは知らないことがあります。
这是神在新约里的祝福。
これは神様が新約における祝福であります。
耶利米书三十一章也是关于新约的书。
このエレミアの書の31章というのが新しい契約に関する書物であります。
神要与以色列重新立约。
神様はイスラエルと新しい契約を結ぶ。
31章31節。
31章の31節。
非常好记哦。
とても覚えやすいんですけども。
31章31節。
31章の31節。
我给大家读一下。耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。 不像我拉着他们祖宗的手领他们出埃及地的时候，与他们所立的约，我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。耶和华说，那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样，我要将他的律法放在他们里面，写在他们心里，我要做他们的神，他们要做我的子民。
見よ、その時代が来る。主の言葉。その時、私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破った。主の言葉。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心の中にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。
弟兄姐妹，这是神所要立的新约。
兄弟姐妹たち、これが神様が私たちに結ぼうとしてと結ぼうとしている新しい契約です。
立约一定是要流血的。
この契約を結ぶために必ず血を流す必要があります。
是主耶稣基督在十字架上的宝血坚定了这约。
イエス・キリストが十字架の上で流された血によってこの契約を確かなものと してくださいました。
这是用我的血所立的新约。
これは私の血による新しい契約です。
这是新约。
これはすなわち新しい契約です。
以色列犹太人会发现他们的心太小了。
こうしてそのイスラエルとユダの人が自分の心が小さすぎるということに気づくでしょう。
他们的眼睛太近视了。
彼らの目が本当に近視眼であります。
散光也比较严重。
そして乱視もひどいと思います。
所以他们什么都看不见。
ですから何も見えません。
弟兄姐妹，这是神借着耶稣的宝血所立的新约。
兄弟姊妹たち、これはイエスキリスト、神様がイエスキリストの血による新しい契約です。
犹太人期待的是北国和南国的合一。
このユダヤ人が期待しているのが北の国と南国の、のが一つになることです。
但是耶稣基督带来的更大。
けどイエス様がもたらしたものがより大きなものであります。
他用他十字架上破碎的身体让两下合而为一。
イエス・キリストが自分の十字架の上で破れた体を通して二つのものを一つにしました。
破镜重圆。
破れた鏡が元に戻ります。
但是不只是北国和南国，是所有外邦人和所有以色列人。
この北と南の国だけではなく、異邦人もすべてイスラエルの人もみんな一つにしました。
耶利米書那里提到北国的人要回到西安献祭。
このエレミア書の中ではその北の人がそのシオンに来て、シオンの山に来て生贄を捧げると言っていますが。
但是主耶稣基督自己走到了撒玛利亚人的城中。
けどイエス・キリストが自らサマリア人の町の中に入っていきました。
他自己向撒玛利亚人宣告他的福音。
自らサマリアの人に対して福音を述べ伝えました。
耶稣说：“妇人，你当信我。”时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他。
イエスは彼女に言われた。女の人、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところにあなたが父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝をしていますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし誠の礼拝者たちが、その御霊と市民によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父がそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。
弟兄姐妹，这是耶稣基督的福音。
これはすなわちイエス・キリストの福音であります。
这是他用他的宝血所立的新约。
これイエス様が血によって建てられた尊い新しい契約です。
在新約里敬拜的地点已经不再重要。
この新約の時代においては礼拝する場所がもはや重要ではありません。
無論是基利新山还是 がシアン山都不重要。
これがシオンの山であってもどこであっても重要ではありません。
只要我们是在圣灵的带领之下。
私たちが御霊の導きに従って。
靠着神的真理。
神様の真理によって。
哪里都是我们的教会。
どこでも私たちの教会であります。
所以所有这些旧约的预言，最终都要在耶稣基督里成就。
このすべて予言がイエス・キリストのうちにおいて成就されます。
他不单要复原以色列，
このイスラエルを復元するだけではなく、
他要使以色列比从前的以色列更加的复兴。
このイスラエルを以前のイスラエルよりもさらにこのリバイバルを起こすようにします。
而且不单单是以色列，
このイスラエルのみならず。
他的国是没有疆界的，
その国には境がありません。
是从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极。
このエルサレム、ユダ全地、サマリアから全地まで及びます。
要远远超过以色列和撒玛利亚的界限。
このイスラエル のそのサマリアの地境よりもさらに超えたものであります。
他要带来全人类的复兴。
そしてイエス様が全人類の復興をもたらしてくださいます。
让我们从亚当所犯的那罪的咒诅当中彻底的解放出来。
所以私たちがアダムが犯した罪の中から私たちが解放されます。
迎接他的再来。
イエス様の再臨を迎えるのです。
当主再来的时候。
イエス様の再臨の時に。
14万4千各支派的以色列的受印者。
その、ユダヤの各部族の14万4千人の印をつけられた人たちが、
和各国各族各民各方的穿着白衣的人、
そして各国の各地方各民族からの白い衣をつけた人たちが、
没有人数得尽、
誰もその人を数え切ることができません。
这是他带来的拯救。
これはすなわちイエス様がもたらした御救いであります。
这是他带来的复兴。
イエス様がもたらした再興であります。
这是他带来的合一。
イエス様がこのもたらした一致であります。
当他再来的时候他要更新全地。
イエス様が再臨の時にはこの全地 をその神様が再立て直してくださいます。
是新天、是新地、是新耶路撒冷。
新しい天、新しい地、新しいエルサレムであります。
他所有的百姓用他们复活的身体要在那里欢聚，与他作王一起到永永远远。
その神の民がその時に復活して、このイエス様と共に王となって永遠に至るまで。
我们一起祷告。
お祈りいたしましょう。
亲爱的阿爸天父，感谢你这美好的福音。
愛するアバ父よ、この素晴らしい福音に感謝いたします。
让我们知道你复兴以色列的计划。
あなたがイスラエルに、この再建立て直すという計画を知ることができました。
更让我们看到你复兴全地的福音。
また全地のに福音をもたらしたことに感謝します。
主耶稣基督宝血所立的新约，
また主イエスキリストの尊い血潮によって立てられた新しい契約が、
才是我们真正和永恒的盼望。
私たちの誠の永遠の望みであります。
我们仰望主的再来。
イエス様の再臨を私たちが待ち望みます。
因为你说过你必快来。
イエス様言いました。必ず早くやってきます。
感謝赞美祷告是奉主耶稣基督的名求。
感謝し賛美し、この祈りはイエスキリストの名によってお捧げいたします。
アメン。
アメン。